Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。一昨日のビーガンミルクのトピックに対して、香里さん、トピックに加えて M さんがご紹介されている記事も拝見しました。何の知識もないので、この乳製品の代替品が一体何からできているのか、そんなことばかり気になりました。私もこの代替品の乳製品がどのような味がするのか、好奇心を刺激される一方で得体の知れないという恐怖のようなものも感じます。ゆりけいさんはビーガンミルクやビーガン蜂蜜の真の目的とは何なのか、箇条書きにしてくださっていますね。畜産業の過剰生産を減らす、動物保護、環境保護などを目的に、それから食料不足を解消する、最後に食生活の充実、新しい味の探求。ゆりけいさんはおおよそこのような目的で代替食品は開発されているんだろうと。ただ真の目的が達成可能かどうか、これはやはり長期的な視点が求められるとコメントされています。高ととさんも箇条書きでまとめてくださっていますね。動物性の食べ物の多くが工場で代替できるようになれば食料問題の解決につながる、それからアレルギーを持っている人たち、そのような人たちにとっても料理を楽しむことができるようになる。高ととさんは普段から脂質に気をつけて動物性の食べ物を減らしているので、代替品の開発技術が進むことを楽しみにしています。と結ばれています。高ととさん、ビーガンを目指しているんですかね。シグナルコメントありがとうございます。さあ、今週で5月も折り返しです。5月を折り返すということは、もうすぐ2021年を折り返すことになります。そしてまだ季節的には過ごしやすい日々が続いていますので、今のうちにできることはやっておきましょうね。
はーい、宿題も終わったしな。
ビル君最近頑張ってますね。昨日は E ガバナンス、さあ今日はどこから玉が飛んでくるんでしょうか。
Inventions that can change the world.
今日のトピックはまさにこのポッドキャストにふさわしいものですよね。
Inventions、
発明、
That can change the world、
世界を変えることができる発明について。
ほんとね、このポッドキャストにぴったりのタイトルね。内容が気になるわ。世界を変える発明って一体どのようなものなのかしら。
Many technologies are being developed that can potentially disrupt several industries.
冒頭の文章ですね。
Many technologies、
多くの技術が being developed、 開発されている。そして can potentially disrupt several industries、 いくつかの産業を potentially disrupt、 潜在的に potentially disrupt、 破壊する可能性がある、まあ、そうした技術が開発されている。まあ、この破壊的イノベーションというのは、ポッドキャストでも何度かご紹介していますね。あのクリステンセン博士が1997年に提唱したイノベーションのジレンマ。従来製品の価値を破壊して、全く新しい価値を生み出す破壊的イノベーション。今こうしている間にも、そのような革新的なイノベーションがどんどん開発されています。今日はまず、医療関係で2つの際立ったイノベーションについてご紹介をしていきたいと思います。
Two developments in healthcare stand out.
Stand out. そのままですね。目立つという意味ですね。
Two developments in healthcare.
ヘルスケアにおいて2つの際立った開発。
それってどんなものなんだろう。
まず最初はこちらです。
The first is an electronic eye called the Prima System.Developed by Pixium Vision SA to restore vision to those that are blind.
マートさん、エレクトロニックアイって電子の目っていうことかしら。
今の時点ではそのように理解するしかないですよね。
Electronic eye called the Prima System.
Prima System というエレクトロニックアイ、電子の目。
The Prima System developed by Pixium Vision SA.
これをディベロップした、開発したのは Pixium Vision という企業ですね。この Prima System というのは、
The Prima System to restore vision to those that are blind.
なんと、restore vision、視力を restore、回復させることができる。誰の視力？
Those that are blind.
Blind の人たち、失明をしてしまった人たちの視力をリストアすることができる。そんなシステムなんです。そしてもう一つの発明というのが、
The second is a device invented by high schooler Daisia Taylor.
二つ目は、デバイスですね。この装置を invented、発明したのは高校生のデジア・テイラーさん。
どんなデバイスなんだろう。
Which can detect an infection.
そのデバイスは Which can detect an infection. 感染したことを detect、検知することができるんだね。
そのようですね。
それってどんな場面で使うんだろう。
in a surgical wound.
In a surgical wound. 手術の傷口だね。でもどうやってわかるの？感染したってことが。
In a surgical wound by a change in the color of the surgical thread from bright red to dark purple.
なるほどね。色が変わるんだ。あの手術用の糸の色が bright red。真っ赤な色から dark purple。濃い紫色に変わる。まあ、それで感染したことがわかるんだね。
そうですね。あの手術の縫合に使う糸で感染したかどうか色を変えて知らせてくれるってことですか。まあ、ただ最近はホチキスが多いと聞いたことがありますが、糸もまだまだ使われているんでしょうね。
縦の糸っていうことよね。
そういうことになりますね。
この2つの技術、特にブラインドの方々の視力が回復するというのは少しびっくりだわ。それから糸の色を変えて感染したかどうかを知るというのはなかなか気づかないけれども、言われてみればこの技術もすごいわよね。
そうですね。これは盲点ですね。次はこちらの産業です。
In the construction sector, a team from University of Colorado Boulder have created a self-healing concrete that can fill in cracks on its own and soak harmful toxins from the air.
今度は construction。建設のセクターでは、
In the construction sector,
コロラドボルダー大学のチームが、
A team from University of Colorado Boulder,
ここが多分、だるまさんの部分だよね。
そうですね。
このチームがどうしたの？だるまさんが転んだ？
A team have created a self-healing concrete.
だるまさんが転んだ。チームがどうした？チームが create。作ったんですね。何を？ self-healing concrete。何ですかね、これ。self-healing。自分で修復する。そんなコンクリートを彼らは開発したようです。
自分で修復しちゃうの？自ら？コンクリート君たちが？
Self-healing concrete that can fill in cracks on its own.
このコンクリート、fill in cracks on its own. Crack. ひび割れを fill in. 埋めるんだね。
That can fill in cracks on its own and soak harmful toxins from the air.
これまたびっくり。ひび割れを埋めるばかりか？ Soak. びしょ濡れになるというよりも、洗い落とすってことかな。 harmful toxins 有害な毒素を from the air 空気中からの有害な毒素を soak 洗い落とすことができる自己修復コンクリートというものをコロラド大学ボルダー校の人たちが開発したんだね。
そういうことですね。それからこちらはワシントン大学の研究者たち、彼らが開発したものというのは
using another common construction material、
まあこちらも建築でよく使われるマテリアルを使って
Using another common construction material, the good old red brick,
古き良き時代の赤レンガを使って
The good old red brick, researchers from Washington University,
ワシントン大学の研究者たちは
Researchers from Washington University have developed a way to convert them to smart bricks that can store energy, just like a battery does.
これもびっくりですね。彼らは developed、開発をしました。
Have developed a way to convert them to smart bricks.
スマートブリックス。これにコンバートする方法。このスマートブリックスは
smart bricks that can store energy, just like a battery does.
ちょうどバッテリーのようにエネルギーを蓄えることができるスマートブリック。スマート赤レンガを開発したんです。
スマートブリックって初めて聞いた。
いや、私もですよ。
These smart bricks can be used in future buildings to provide emergency lighting.
これらのスマートブリックスは将来的には can be used in future. ビルの emergency lighting、 非常用の照明に利用することができるというんですね。それからこちらは energy storage、 エネルギーの保管の another innovation、 もう一つのイノベーション。
In another innovation in energy storage.
このイノベーションは、ペンシルバニア州立大学の研究者たち。彼らが開発したものというのは、
Researchers at Penn State University have developed an EV battery that offers a range of 400 kilometers and can be recharged in just 10 minutes using its self-heating mechanism.
彼らが開発したのは、EV 用の electric vehicle、電気自動車用のバッテリーのようですね。
Developed an EV battery.
このバッテリーは、
EV battery that offers a range of 400 kilometers.
このバッテリー、400km の走行距離を持っていて
400km and can be recharged in just 10 minutes using its self-heating mechanism.
これに要する充電の時間は can be recharged in just 10 minutes. わずか10分だそうです。
using its self-heating mechanism.
このバッテリーはセルフヒーティングメカニズムというものを使ってわずか10分でリチャージすることができる。同じくエネルギーの分野においては staying on the energy sector,
staying on the energy sector.
Stay on. これで続けるということですね。エネルギーセクターをもう少し続けます。Staying on the energy sector. イギリスはスコットランド地方にあるグラスゴー大学のエンジニア。
Engineers at the University of Glasgow have made a supercapacitor.
彼らはスーパーキャパシターを開発しました。このスーパーキャパシターというのはウルトラキャパシターとも呼ばれていて、大容量のコンデンサー、電気を蓄えたり放出したりする部品ですね。今登場した
スーパーキャパシター、
こちらは大容量のコンデンサーです。
スーパーキャパシター that can use sweat to store energy.
Use sweat 汗を使って to store energy エネルギーを蓄えるっていうの。
そうなんですね。一方で while Arthur K さんの会社は
while Arthur K's company BioBean recycles waste coffee grounds into biofuels.
Arthur K さんの会社 BioBean という名前の企業ですが、このバイオビーンは recycles、リサイクルするようですね。waste coffee grounds、コーヒーの廃材、廃棄されたコーヒーを into biofuels、バイオ燃料に変えてしまうようです。
それにしても、いろんな技術がいろんなところで開発されてるんだね。
そうですね。さあ、ここで第1回目の記事本文を聞いていきたいと思いますが、さらに新しい技術、ソリューションというものが今日の記事の中で紹介されます。その技術は一体何のために、何に役立つ技術なんでしょうか。この一点に注目をしながら、第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Inventions that can change the world. Many technologies are being developed that can potentially disrupt several industries. Two developments in healthcare stand out. The first is an electronic eye called the Prima System.Developed by Pixium Vision SA to restore vision to those that are blind. The second is a device invented by high schooler Daisia Taylor, which can detect an infection in a surgical wound by a change in the color of the surgical thread from bright red to dark purple. In the construction sector, a team from University of Colorado Boulder have created a self-healing concrete that can fill in cracks on its own and soak harmful toxins from the air.Using another common construction material, the good old red brick, researchers from Washington University have developed a way to convert them to smart bricks that can store energy, just like a battery does. These smart bricks can be used in future buildings to provide emergency lighting. In another innovation in energy storage, researchers at Penn State University have developed an EV battery that offers a range of 400 kilometers and can be recharged in just 10 minutes using its self-heating mechanism. Staying on the energy sector, engineers at the University of Glasgow have made a supercapacitor that can use sweat to store energy, while Arthur K's company BioBean recycles waste coffee grounds into biofuels. Wildfires have caused havoc in many countries.To help fight that menace, students at the George Mason University have tied up with a startup called RSAC Technologies for an innovative solution that can extinguish wildfires with sound waves.
今日はいろいろな技術を見てきましたが、最後にこのソリューションを見ていきたいと思います。
Wildfires have caused havoc in many countries.
Wildfires.
ああ、これ、ワイルドね。ワイルドファイヤー。
はい。ビリ君は何と聞こえましたか?
僕には最初ワイルって聞こえたから。
なるほど。ワイルですか。
ワイルドなんだね。
そうですね。ワイルドファイア。山火事です。
Wildfires have caused havoc in many countries.
山火事は have caused 引き起こす何を
?Wildfires have caused havoc in many countries.
Havoc を引き起こす。Havoc。これは HAVOC。大きな損害、大惨事ということです。山火事は大惨事を in many countries 多くの国で引き起こしている。
そうだよね。日本でも最近あったもんね。
そうですね。
To help fight that menace.
Menace って何?
To help fight that menace. Menace は脅威ですね。そうした山火事のような脅威と fight 戦うのを助けるために。
To help fight that menace.
ジョージ・メイソン大学の生徒の一人が、ジョージ・メイソン、ワシントンにある大学ですかね。
Students at the George Mason University have tied up with a startup called RSAC Technologies.
こちらの学生さんが have tied up、提携したんですね。あるスタートアップ企業と。まあ、この企業の名前は RSAC Technologies と呼ばれていました。
Have tied up with a startup called RSAC Technologies.
学生さんがこの企業と組んでどうしたのかしら?
For an innovative solution that can extinguish wildfires.
Innovative solution. 画期的な、革新的なソリューション。Extinguish wildfires. 山火事を消す革新的なソリューションを開発したのね。
そうですね。ちなみに消火器は Fire Extinguisher と言いますね。そしてまたまたちなみにですが、消火栓の方はというと Fire Hydrant ということになります。ジョージ・メイソン大学の学生さんがベンチャー企業とタイアップして山火事を消す画期的なソリューション。一体どのような技術を使うんでしょう?
For an innovative solution that can extinguish wildfires with sound waves.
Sound waves. 音波ですね。音波を使って wildfire 山火事を消すことができる。そんな革命的なソリューションを彼らは開発したようです。
音波を使って火を消すって想像できないよ。
そうですよね。まあもしも参考動画が見つかればぜひとも今日のポッドキャストのページに載せておきたいと思いますので、ご興味のある方は覗いてみてください。
でもマートさん、今日のトピックは本当に画期的なイノベーションばかりで面白かったな。
ビル君そうですか。また近いうちにこのポッドキャストで大イノベーション大会やりましょうかね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャスト閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Inventions that can change the world. Many technologies are being developed that can potentially disrupt several industries. Two developments in healthcare stand out. The first is an electronic eye called the Prima system, developed by Pixium Vision SA to restore vision to those that are blind. The second is a device invented by high schooler Daisia Taylor, which can detect an infection in a surgical wound by a change in the color of the surgical thread from bright red to dark purple.In the construction sector, a team from University of Colorado Boulder have created a self-healing concrete that can fill in cracks on its own and soak harmful toxins from the air. Using another common construction material, the good old red brick, researchers from Washington University have developed a way to convert them to smart bricks that can store energy, just like a battery does. These smart bricks can be used in future buildings to provide emergency lighting.In another innovation in energy storage, researchers at Penn State University have developed an EV battery that offers a range of 400 kilometers and can be recharged in just 10 minutes using its self-heating mechanism. Staying on the energy sector, engineers at the University of Glasgow have made a supercapacitor that can use sweat to store energy, while Arthur K's company BioBean recycles waste coffee grounds into biofuels.Wildfires have caused havoc in many countries. To help fight that menace, students at the George Mason University have tied up with a startup called RSAC Technologies for an innovative solution that can extinguish wildfires with sound waves.
先日もご紹介した森川明さん、イノベーションについてこんな風に語られているんです。イノベーションを生み出したい。これは僕も深く同感するところです。でも、イノベーションを目指すと、かえってそれが遠ざかってしまう。なぜならば、イノベーションはいつも自分本位だから。イノベーションを追いかければ、イノベーションは逃げてしまうということですね。森川さんは、イノベーションを追いかけるよりも、ユーザーが感じている目の前のニーズにしっかり応えること、そこに集中する方がむしろ大切だとおっしゃっています。LINE ビジネスを立ち上げた時にも、決してイノベーションを目指したわけではないと森川さん。ただただシンプルにユーザーにとっての価値を追求しただけ。ユーザーの価値を極限まで追求した先にイノベーションは生まれると森川さんは我々に教えてくださっています。そういう意味では今日見てきたイノベーションも我々人類が本当に必要としているそうしたニーズから生まれたとも言うことができるかもしれません。イノベーションとニーズはいつも背中合わせ。皆さんの近くにはイノベーションに発展するものはありませんか?それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。
マットさん、イノベーションとニーズは背中合わせって言ってたけど、僕は隣り合わせのような気がするな。皆さんはどう思う?